それでは、ただいまから礼拝を始めたいと思います。お家の慣れたのをお出しください。前奏の中で心を締める時間を持ちたいと思います。主に向かって喜び歌おう。私たちの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。感謝を持って御前に進み、賛美を持って主に喜び叫ぼう。まことに主は大いなる神、すべての神々に勝って大いなる王である。それでは新聖歌の60番雨たちの踊り手を賛美したいと思います。主の祈りを共にお祈りしたいと思います。主の祈りは、新聖歌の、後の方のページで826ページにありますので、そちらも、ご参照ください。主の祈り。
天にまします我らの父よ、御名は皆を奏めさせたまえ。御国の来らせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日常の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪よに救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものであればかり。アーメン。
お願いいたします。天の父なる神様、あなたの皆を心から賛美いたします。雨が多い一週間ではありましたけれども、今日こうして良い天候の下であなたを礼拝できるこの時を心から感謝をいたします。どうぞこの礼拝を通してあなたに目を向け、あなたに心を向けて、あなたに賛美が捧げられますように、また御言葉を通してあなたのことをより深く知ることができますように、この時を祝福してください。今日も黒田先生をこの場に送ってくださって感謝をします。どうぞ先生を通してあなたの御言葉が大胆に述べ伝えられていきますように、我々の耳を開いてくださり、御言葉をよく理解できるようにしてください。病や事情や様々な中で心 この前集えない方の上に、家庭で礼拝を守っている方の上に、共にあなたの恵みがありますこともお願いいたします。まだ新型コロナのこともあり、大きな被害が出ている地域もあり、心に不安を覚えることも多いですけれども、どうかあなたが私たちの主であることをもう一度覚え、祈り、また互いのことを、さまざまなことを思うばかりごとしてきました。この時を見てお願いします。イエス様の名前によってお願いいたします。お座りください。それでは、賛美をいたします。新聖歌の、266番罪とがを許されを賛美します。信条を告白いたします。使徒信条も、先ほどの、死の祈りの、上の方にありますので、826ページも、ご参照ください。使徒信条、
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、コンピオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に立ちたまえ、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまま。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。アーメン。
それでは、今月の歌良き力を賛美いたします。聖書の聖書を共に開きたいと思います。新約聖書の、フィリピ人への手紙4章4から7節です。新約聖書の、フィリピ人への手紙4章ですけども、第2027番 であれば399ページに記載があります。 それでは、フィリピ人への手紙の4章4節からお読みいたします。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。あなた方の寛容な心が全ての人に知られるようにしなさい。主は近いのです。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、すべての理解を超えた神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。それではこの箇所から神様を喜ぶと題して、福野先生に説教をしていただきます。お願いします。
おはようございます。
おはようございます。
早速ですけれども、あなたにとって神様はどんなお方ですか？まあ、私たち日本人は触らぬ神にたたりなしとか、小さい時にそんなことしてたら神様罰当たるでとか、そういうふうにしてこう育ってきましたから、神様っていうのはあんまり心安い方ではないですよね。もちろん神様ですから、私たちのためにいろんなことをしてくださるということは教会に来れば聞いて頭では分かってるんですが、車運転して走ってる時に、バックミラー見たらパトカーが後ろにドッとついてたっていうのだったらドキッとする、そんな経験ありますよね。なんかこう神様っていうのはちょっと怖い。なかなか神様を喜ぶっていうふうには、クリスチャンになってからでもなんかそういう気持ちっていうのは、なんかこうちょっと距離があるような感じがするわけです。神様を愛しますっていうふうには、まあ、言えるんですけれども、アメリカ人みたいにですね、 Jesus is my friend、 I love you なんてちょっと言いにくいですよね。イエスは私のお友達、大好きなんてアメリカ人は怒鳴るわけですよ。でも日本人はよう言うわってなんかそんなような感じがしてしまうわけです。でも、もしあなたが本当に神様を喜ぶということがおできになったら、4節にあるように、いつも主にあって喜ぶ、そういうような生活に、あなたの生活が変わるっていうわけですよね。でそこでまず第一に、この4節のいつも主にあって喜びなさいっていうことはどんなことなのかを考えてみたいと思うんですが、このフィリピの手紙が書かれた1章の1節をちょっと見ていただきますと、こう書いてあります。キリストイエスのしもべであるパウロとテモテからピリポにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち並びに監督たちと執事たちへ、この手紙はパウロが自分を宣教師として送り出してサポートしてくれているピリピの教会の人々に書いたものだということですよね。でこの手紙は、まあ、私たちが書く手紙に比べたら非常に長いですけれども、聖書の中で手紙っていうふうに書かれているのにすれば比較的短い手紙です。この短い4章までしかない手紙の中で、もうお聞きになったことが何度もあるでしょうけれども、喜びとか喜ぶとかいう言葉がなんと13回出てくるんですよね。じゃあよほど嬉しいことがあったのかというと、そうではなくて、1章の13節を見ますと、彼はキリストのゆえに投獄されている。つまりこの手紙はローマの牢屋の中からこれを書いているわけです。 さらに2章の17節18節のところを見ると、もう注ぎの備え物となる。つまり昔旧約聖書の時代には神様を礼拝するときに動物がこの生贄として殺された。それが注ぎの供え物なんですよね。だから自分がもうそのうち、殺される、血を流すことになるのが間近であるかもしれない、まあ、そういう状況の中で彼は私は喜びますとこう言ってるわけです。私たちはどうでしょう。そんな状況にはありませんけれど、今朝喜んでますか。まあ文句はない文句はないのと喜んでるっていうのは違いますよね。同じ100度の温度の水でも、沸騰してる水と100度の水蒸気は温度は一緒ですけれども違いますよね。水蒸気になると力ができて、機関車をこっちとボスボスとこう動かすほどの力があるわけです。だから私たちもただ文句を言わないいい人ではなくて、神様を喜んでいるのはそこから一歩出て、あなたがいるから周りが明るくなる、あなたがいてくれるから私はなんとなく嬉しくなる、周りに影響を与えて、あなただけではなくて周りまで明るく望みがあることを思い出させてくれるような、そういうお互いになる。パウロは牢屋の中からピリピの人たちに喜ぼうっていう影響を与える手紙を書いているわけです。でなぜ彼がこんな風に書いたかというと、まず私たちがいろんな現実を生きていると喜んでおれない時があるからですよ。また人に対して寛容になれない時があるからです。またどうしても休むとあれどうしようこれどうしよう、思い煩いが私たちの心を捉えてしまう、そういうような時が私たちには誰にでもあるから、パウロはこの手紙を書いているんです。そして事実彼は自分自身が決して喜べるような状況ではない中からこれを書いています。喜べない状況であっても、クリスチャンなら無理してあんたクリスチャンやろって言われたら、それ私クリスチャンやった喜ぼう、そんなふうにして喜べるもんじゃないですよね。まあそんなもんじゃないわけです。でもパウロは牢屋の中でいつ自分が殺される時が回ってくるかわからない状況の中で、状況に支配されない喜び方を見つけたわけです。そしてそれを牢屋の中の経験の中で実行して、周りが彼が牢屋の中にいるということで変わってくる、そういうようなことを経験しているので、どうしてもこれを伝えたいということで、フィリピンの人たちにいつも主にあって喜びなさい、もう一度言います、喜びなさい。だからいつも主にあって喜びなさいっていうのは、私たちがどういう状況の中においても喜ぶことができる、そういうような生き方があるから、だから私はこれを伝えたいって言ってるのがこの4章の7節なんです。じゃあどうしたらそんなことができるんですかっていうのを次に見ていきたいと思うんですが、パウロはかつて逆だったわけですよね。ご存知の通り、パウロはクリスチャンが腹立ってしょうがなかった、あのイエスっていうのが神の御からでけしからんと思って、彼はもう怒りに燃えてクリスチャンを捕まえては牢屋にぶち込み、教会荒らしをし、まあいろんなことでやってたわけです。 彼はなぜそうなってたかというと、自分の信じていたところとそういうのとは違ってる。自分を基準に状況を見るとこれは間違ってるということで、カッカ来てたわけですよね。私たちが自分の基準として物事を測っているときに、周りを批判したり、あるいは周りのことが自分の心配の種になってみたり、だからもし皆さんが今心配で喜べない状況にあるとしたら、なぜですか？なんでそれが心配なんですか？自分の今までの計算と経験とか、人がやってるようなこととか、人にやられたこととか、そういうようなことを土台にすると心配になってくるわけですよね。パウロはそんなんでした。もう自分の考えで測ると許せんと思ってきたわけです。でもそういうようなことを基準にしてた時に、パウロはどんなふうに思っていたかというと、ローマの手紙の7章の15節のところを見ますと、ローマ人への手紙の7章の15節、私ここを読むのあんまり好きじゃないんですが、ドキッとするんですね、ここを読むと。7章の15節、私には自分のしていることが分かりません。あ、ページ数は308ページですね。よろしいでしょうか。15節を見ますと、私には自分のしていることが分かりません。自分がしたいと願うことではせず、むしろ自分が憎んでいることを行っているからです。そしてさらに18節、私は自分のうち、すなわち自分の肉のうちに善が住んでいないことを知っています。私には良いことをしたいという願いがいつもあるのに実行できないからです。私はしたいと願う善を行わないで、したくない悪を行っています。パウロはそういうふうに自分の生き方をこう振り返っているわけです。だから自分を基準にやっていくと何もかもがうまくいくかというと、どうですか、本当に自分の尺度でいろんなことをやってもらういくと、周りに当たり散らしたり、そしてそれがちょっと収まると自分が何だんなことをしたんやろっていうので落ち込んでみたり、やっぱ上に上がったり下に下がったり、そういう浮き沈みの多い生活をしてしまう。しかしそれは自分で考えて自分で動こうとしているからだ。ここでパウロは言っているのは、いつも主にあって喜びなさい、つまり基準をキリストに、基準を置いて考えてみなさいというわけですよね。自分を基準にした生き方から、キリストを、神様を基準にして、つまり主にあってということは、今のあなたのものの考え方の基準を変えてごらんなさいとこう言ってるわけです。もし喜んでおれない、寛容になれない、心配で心配でたまらない、そういうようなことを感じるときに、なんでそう思うんやろうと思って考えてみると、いつの間にか自分を基準に考えている場合がしばしばあるわけです。でその時にもう一度神様基準に計算をし直してみると、違った答えが出てくる。私たちはこのどの基準で物事を考えるかというのは、あなたが決めることができるんですよね。あ、これやっぱりダメだっていうので基準を 変える、持ってた基準を握り変える、そういうことができるわけだよ。それが私たちに与えられている、よく言われる自由意志っていう、自分の考えで自分が決めることができるわけですよね。ところが一つ問題は、この私たちの自由意志っていうのはどうも自己中心に固まってる。自由意志で考えるとどうしても自分が中心になって考えてしまいやすいわけです。で、なんでそういうふうになったかというと、まあ今でもそうですよね。こう誰もが平和を願ってるのに、なんでこんなふうになるんやろうと思うようなことはよくありますよね。あの人と仲良くなりたいと思ってるのよ、こうたらいつもムカムカするとかね。もうここで一言ごめんって言ったら全部終わるのに、ごめんだけは言いたくないとかね。もちろんやり直しはいつでもできるけど、やり直そうというのは違う、言わんといかんとかね、なんかそういうようなことを自分でこう枠を作って自分で縛られてるわけですよね。だから自分の考えていることが分かりませんとパウロは言ったのはそういうことで、なぜそうなったかというと、話はドーンと遡ってエデンの園に行ってしまうんですね。エデンの園で神様はどの木からでも取って食べてよろしい、ただし園の中央にある善悪を知る木の実だけは食べるなよ、それは神様のおっしゃったことでした。ところがエヴァはその木を見てたらどうもおいしそうや、でそこでおいしいでっていう外の菓子が入ってきて、ほんまにそうやっていうふうに思うようになる。結局エヴァは神様が取って食べるなよっていうことを忘れたわけじゃない、知りつつ自分の考えで食べたいということでそれを選んで取って食べてしまうわけですよね。でその時から神様を基準にするよりも自分の思いを中心にして動くということが人間の世界に入ってしまったわけです。何食べる、そんな自由意志いらんかったのに、もし神様がそんな食べない、食べんようにしといてくれたら、私今こんなに悩まんで済んだのに、そう思いますよね。私もそう思いました。でも神様は私たち人間をご自身に似せて作られた。自分で物事を考えて、そして何が正しいかが分かったらその正しいことをきちっと収めていくことができる、神様に似せた人格を持ったものに作ってくださったわけです。だから自由に物を考えることができたわけです。食べるということもできたし、食べないということもできたわけです。でエヴァはその時どちらでも選べたのに、自分の食べたいという方を選んでしまったわけですね。だから神様が自由にしなさいっていう時は危ないですよね。うちの家の子供たち、先生と5人も子供よう育てたなって本当にそう思います。で子育ての話はよくするんですが、うちの子供の一番嫌だったっていう言葉は、自分で考え、例えば日曜日中学校になったら部活がある、部活に行かないかん、どうしよう言って相談に来るわけですよ。答え分かってるわけです。日曜学校行かないかん。そやけど分かってるけれども、そうはしたくないわけ。みんな友達がいっぱいいるから、そやから親からこんなもうしょうがないわ、もう部活行っといて言ってほしいわけですよ。 でもお母さんも意地悪やから自分で考えこう言うわけですよね。で子供は自分で考えたらやっぱり日曜学校は先に行っとかないかんと思うわけですね。もう分かってるけれどもやっぱり行きたい、だから次に出てくるのは好きにし、だからもう自分の好きにあるようにやりなさいってこう言われたらいけないわけですよね。そうなんです。私たちはこの神様は私たちに自由意志を与えたっていうことは、そういうふうに自分で物事を決めることができるようにされたわけです。ところが神様との最初のその約束を破った時から私たちは自分の思いを中心にして動くようになってしまったために、いろんなことで私たちは物事を自由に考えるという時に自分を中心に考えるようになってしまいました。神様があなたのじゃあ好きなようにしなさいって言われた時は危ないです。気をつけとかって言う。だって神様はね、神様なんか私信じないっていうふうなことまで言わせてくれるんですよね。皆さんどうですか、子供があんた私の親とは思わんなんて言ったらもうお尻叩くどころのことですまへんですよね。でも神様はそういうことさえ言わせなさるんですよ。人間を自分の思いで神様と共に歩くようにと期待していらっしゃるからですね。神様の自由は本当に奥深いものです。それだけ神様は私たちに期待していらっしゃるんですよね。自由だと言ったら本当に自由なんです。人間の自由というのはたかが知れてますよね。誕生日や今日はレストランに連れて行ったので誕生日やから何食べてもええでって言ったら、子供たちはメニュー見て品物選べへんですよ、値段選ぶんです。メニュー見たらダーッとこうで一番高いのこれってこう言うわけですよね。ほんだら親は予定と違うからそのページはあかんって言って、メニューでこのページのこの枠の中だけっていうから、すぐに自由やでって言うと人間の自由はしぼんとこうね縮んでしまいます。でも神様があなたに期待していらっしゃるのはあなたの意思で、あなたの選択で神様と一緒に歩く喜びを経験させたいと思っていらっしゃるわけです。ですからいつも主にあって喜びなさいというのは、そういう神様を基準にして歩けばあなたも喜べることが喜べるようになるという約束なんですよね。岸和田に参りました時に安子が岸和田行ったら自転車に乗りたいって言ってね、で自転車をまあいろんな自転車今ありますよね。それから安子の乗れるような自転車、足の短いこういろいろ工夫したような自転車を探したんです。でいろいろ試したんです。でも結局やっぱりあかんわ。なんであかんかっていうと、安子は大腿骨3回折ってるんですよね。足2本しかないのよう3回も折るわ言って未だに笑ってるんですよ。その折った最後の手術の時にもう今度俺尿にもう骨の中にチタンの棒を入れたままにしときましょう、だから骨の中にチタンの棒が入ってるのである角度になったら痛いんですよね。だから自転車乗られへんです。だから私たちも神様との関係の中で自己中心というのが入ったままになってたら、ある事柄になるとできへん、やりたくない、痛い、そういうことがあるわけです。ですから私たちはある時神様を信じるという時にそのチタンの棒を抜くわけですよね。私は 主にあって神様を基準にこれから生きるようにします。だからいろんな時に前は迷ったかもわからないけれども、クリスチャンになるということは主にあって生きるっていうことを約束したわけですよね。だからいろんな時で悩むことがあります。でも悩んだ時は神様を基準に考えるっていうことなんです。思い煩うような時は神様がおられるということを思い出す時なんですよね。だからそういう自分の歩みに何を基準にするかということを、私たちは神様を基準にして歩みますっていうことをもうすでに決めたわけですから、問題が起こった時にはその決めたところに戻ればいいわけです。でそれをどうしようかと思って、それはもうそれクリスチャンになる前は迷ったかもわかります。クリスチャンになるということはもう迷いませんと決めたわけですね。ハワイにいました時に結婚式をよく頼まれました。忙しいからあんまり、このお引き受けできなかったんですが、でも今日日本からうちのこのメンバーのこういう方が行くので結婚式してくれませんかって言って頼まれて、まあ日本へ帰ってからまたこのお世話ができるような方の場合はこう引き受けて、その代わり巻き木でやるときには面倒くさいで、なんでですかと、一日早いで、一日早来て、そしてこの結婚についてのカウンセリングを受けなかったら引き受けへんね、それからもう一つは巻き木でやったら高いで、なんで高いか言ったら、結婚式場というのはハワイの結婚、ハワイで結婚した人いますか、結婚式やった人関係者がした、私巻き木の場合はね、結婚式場で働いてる人は多かったんですよね、ブライダルの仕事だからもうね、ブライダルの技術っていうのは限られた結婚式場で、新郎と新婦がここからここへ移動する間に前の新郎新婦がここから向こうの部屋に移る、それをこううまく回す、ひどい時は3つぐらい結婚式場でお互いが見えんようにこう回すから、1日に10組ぐらい結婚式を一つの花でやるわけです。一つかかったらそれで10組できるんですからね。巻き木はあんたのために花屋さんが来て全部やるんやから、結婚式場でやるのよりも高いでまあそんなことどっちでもいいんですけどそんな話をしますで、結婚カウンセリングの時にいろいろ話をしてました。でそのある時、何でもゲームをする時には一番最初にルールを決めるやろ、今日は野球するんやけど人数少ないから一塁二塁三塁できへんから三角ベースで一塁と二塁とホームで盗塁なしやっていうので、ゲームはルールから始まりますよね。結婚のルール、どんなルールを決めたらいい？で二人にいろいろこう考えてもらうんです。でその時に、いや大事なことを忘れてる。何ですか？離婚はしない、決めときってこう言うんですね。その次の日、そのご主人の方が来ましてね、よかったわ、式の前にあれ先生助かりましたって言うんですよね。離婚はしない、実はうちの姉が離婚して帰ってきたんです。いやその前にうちの親が離婚してたんです。だから自分も結婚式やろうとしてるんやけれども、いつか離婚するんとちゃうかっていうので、すごく自分自身が心配やったんです。でも二人で昨日ホテルへ帰ってもう一回ルール作りを確認した時に、ほんまにそうやなっていうことになりました。で喜んで結婚式をしたんですね。だクリスチャンになる時のルールっていうのは、私はこれから基 キリストにあって、主にあって、キリストを基準として生きていくんです。でそれがルールの位置ですよね。だからいろんなことがあった時に心配はもうしない。キリストの基準で考えたらええんや。だから今もし皆さんが心配なことがあったり、このいろんなことで人とうまくいけない時があったりしたら、何を基準にしてるかということを考えてみたらいいですよね。でそれがこの主にあって喜ぶという中身なんですよね。じゃあその結果どうなるか。パウロも生き方を変えた結果、彼は変わりました。彼はその結果、ここのフィリピンの4章の7節のように、いつも喜ぶことができるようになりました。あなた方の寛容な心が、8節、4章の4章の5節ですね、あなた方の寛容な心が全ての人に知られるようにしなさい。主が近いんです。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神様に知ってもらう。もし私たちが心配なことは、もう神様知ってくれてはるということを思い出したら、思い通りに現実動いてなくても、まあええか、神様知ってはるわというところで収めることができるようになりますよね。だから今もそんな風に私たちが一つ一つのことを、キリスト主にあって神様を基準にして物事を扱い直していくと、七節、そうしたら全ての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。神様は今私たちにイエス様に代わるもう一人の助け主としてご聖霊をくださっています。ご聖霊は私たちのうちにおられて、私たちが聖書を開くとき、聖書を読むとき、いろんなことに気づきを与えてくれます。いろんなことに気づかせてくださるのはご聖霊の働きだと聖書に書かれています。だからもしあなたが、ああそうなんやと気づいたら、これはあなたを本当に大事にしておられる神様が気づかせてくださっていることやということで受け止めていくことですよね。その時私たちはいつも喜ぶことができるように、そして結果神様をに従っててよかったと言えることになるわけです。どうするかはあなたが決めることができます。いや自分の心配はやっぱり自分でしていく、それもいいかもしれません。しかしその結果どうなるかは、私たちはこの刈り取っていかんといかんですよね。道を選ぶのは自由に選べます。しかし一旦道を選んだら、道があなたを連れていくわけですね。この教会に来るの嫌いなんですね。細い道柱なんでしょ。だからもういつもね、ずっと広い通りを越えて、陸橋で越えて、春樹のところぐるっと回って道からこう上がってくるんですよ。今日ちょっと時間遅なったんで、そこの細い道、いくつ目回るんやったかな、いつくつけ回るんやったかなと思いながら、信号3つ目だったから左に回ってきたんですけど、まあ良かったです、間違ってなかったんで。なんでちゃんと来たんですけど、もしあれ道間違ったところ来てたらもう大変ですよね。もうどう前にも行けん、後ろにも行けんなってしまいますよね。だから あなたがどの道を選ぶか今決められます。しかし一旦選んだらムッチもサッチもいかんようになってしまったら、それは私たちが刈り取らんといかんですよね。ですからパウロが言うのには、ここでパウロがピリピのクリスチャンたちに知ってほしいのは、いつも主にあって喜びなさい、神様を基準にして生きなさい、そうしたら喜ぶことができるんですよね。で、私たちは今ハンナンバイブルチャペルの、ね、ので留守番をさせてもらってるんですが、まあこの間私は80になりまして、一月遅れで安子が79歳になって、まさかねその年になって自分の出た中学校のある町へ帰るとは思ってなかったです。昨日松風庵ってお菓子屋さんありますよね、それがね新しい工場を作ったんです。で今お披露目をしてるんですね。で工場見学をしたら、できた焼きたてのおまんじゅう食べさせてくれるでって言うから、ほな行こうか言って、リタイアしたらいいですよね、時間があるので、工場見学に行ってきたんです。で工場見学に行ったら私の中学校のまんまなんですよ。うわ、卒業してから60年学校行ったことがないのに、その前の松風庵に今日来てるわって言っておまんじゅう食べて帰ってきたんですけど、この後どないなるのか分からへんですよね。でも分からへんけど、分かってることは一つあるんだよ。あれはまあ神様に従ってやる、それから神様が栄養にしてくれる。だからどうなるかっていうことは分からなくても、今自分が何に従ってるかっていうことは分かるわけですよね。で神様に従っていればいつも喜ぶことができるんですよね。ですからもし皆さんが今どうしようかなと思っていることがあるとしたら、第一は自分の基準ではなくて主にあって物事を考える、主にあって物事を選択する、そうしたら結果は神様の責任のもとに私たちのところに、この祝福が来る、期待することができるわけです。ですから今日もし皆さんの中で祈っていらっしゃることがあり、考えていらっしゃることがあったら、私たちはクリスチャン、あなたもクリスチャンになろうとしているのであれば、主にあって物事を選び決める、それが私たちが神様を喜ぶということなんだということを今日はもう一度覚えたいと思います。お祈りをします。天のお父様、ここから帰ったらいろんな現実が私たちを待っています。特に今はいろいろなことが次々と起こる不安な時代でもあります。どうぞこの中で私たち一人一人がもう一度主にあって喜ぶ生き方を経験することができて、やっぱりそうなんだ、確認してパウロと同じように自分の家族に友達にこんな生き方ができるということを伝えていける、そんなお互いにしてくださるように、尊い救い主の名によって祈ります。アーメン。
それでは、賛美をお捧げいたします。269番歌えフレシクを賛美しましょう。 は、献金の時を持ちます。献金は、神様に感謝と献身を表すものですので、ご利益ない方はそのまま心を後にお待ちください。それではお祈りをお願いいたします。
お祈りいたします。天の神様、今日はこのように、愛する兄弟姉妹方と共に礼拝を捧げていきましたことを感謝いたします。聖霊ありがとうございます。どうぞ私たちは日々の中で、様々な困難に直面することがありますけれども、どうぞその時にあなたに悩み事を打ち明けて、あなたの平安のうちに、日々を送ることができますように、どうぞあなたが道を備えてくださって、その道を選び取っていくことができますように、あなたが私たちを強め励まし、また冷静を整えてください。この業界におきましても、様々な困難がございますが、どうぞ主よ、あなたが与えてくださった恵みをまず認めて、その上でまたあなたの道を選び取っていくことができますように、あなたの平安のうちに私たちを送ってください。ただいまより献金をいたします。どうぞあなたが御用のために、教会のために、またあなたの選挙のためにお使いくださいますように、愛する主イエス様の前にお祈りします。アーメン。
昭和の63番父御子御霊のを賛美し、祝祷と構想を持ってこの礼拝の終わりとしたいと思います。
出てまいりましょう。仰ぎ恋願わくは我らの主イエス・キリストの恵みと、父なる神の愛と、御霊なる神の親しい交わりとが、今御前に立つ私たち一人一人と共に豊かに、そして限りなくありますように。アーメン。
ではですね、礼拝後の歓迎と報告の時間をいただきます。まず今日はですね、久しぶりに本日の方々いらっしゃいますので、拍手を持って歓迎したいと思います。まずは、木村さんが今日久しぶりに来られました。感謝します。それから から、ありがとうございます、足立さんですね、久しぶりに来てください、感謝します、歓迎します。それから、大石さんね、お母様とご一緒に、はい、ありがとうございます、感謝します。他漏れてるという話題がしますね、大丈夫ですか。はい、ありがとうございました。では、教会ニュースをご覧ください、7月の26日の礼拝後に、次期の牧師の、招聘ための信徒懇談会を開催します。その後、招聘委員会も行います。ぜひこのことを覚えて、お願いください。22日の水曜日は19時半から会堂で祈祷会が持たれます。26日の日曜日ですけども、3時から福音交友会の赤いこう本がありますよね、私たちの信仰っていう、 それが改訂されて、それを記念してオンラインでですね、学び会を行うことになっています。で、この YouTube を使ってですね、参加できますので、家からでも参加できますし、教会でもですね、この懇談の後にですね、この場で参加できますので、お時間ある方ぜひ参加してくださったらと思います。はい、で、最後に、先週ですね、栗原先生が岸田選手協会の牧師の就任式が行われて、先週日曜日ね、着任されたことを感謝して報告いたします。ぜひ牧会の祝福のためにお願いください。はい、以上になります。他に何か連絡事項ございますか。あ、はい、街道後ろにですね、方針表を貼らせていただいているんですけれども、いくつかのその欄が空白になってまして、特に献金のお祈りのところが空白が多いですね。で、多分そのお祈りってメッセージのなんか応答をしないかなみたいな、そういうプレッシャーがあるかなと思うんですけど、そうじゃなくて、献金の感謝のお祈りだけがあればいいですので、そこは気になさらず、でもちろん何か思ったことがあれば祈っていただいたらいいですけど、それが絶対するんだっていうわけではないので、献金の感謝のお祈りをするという趣旨で応募していただけたらいいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、以上です。他連絡事項はないですか。はい、ではですね、今日も、こんな感じでですね、短時間になってしまう15分ですねぐらいで、待ち合いの時間を持っていただいて参加をしたいと思います。ありがとうございました。